こんにちは、水本舞です。さあ、いよいよ音声講座最後の日となりました。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。メールを開いてこの音声を聞けたご自分に、ここまで本当に本当によく頑張ったねと声をかけてあげてくださいね。31日目、最後のレシピは、子供に未来の自由をプレゼントするです。総仕上げの7日間、いかがでしたか？私の人生を変えてくださった恩師はいつもこうおっしゃいます。大事なのは知識の数よりもできることの数。100の知識を知っていて、そのうちの10できるよりも、10の知識を知っていて10全部しっかりとできる方が人生が劇的に変わるという意味で教えていただいた言葉です。だからこそ、総仕上げの7日間では、知識を増やすことよりもできることの数を増やすためのレシピをあなたにお渡ししました。早速ですが、最後の振り返りです。総仕上げの7日間で学んだ知識をしっかりとあなたのものにしていきましょう。ぜひ音声を1回1回止めて、ノートにあなたの思いを書き留めてくださいね。まずは第1問、目標を決めたら必ず1つずつ取り組みましょうとお話しましたね。一度に複数の場所に行けないように、新しいことをするときは必ず1つずつやる。では、あなたが今、私これに取り組んでるというたった一つのことは何ですか？ OK ですか？では次、第2問です。うまくいかない時が来るという前提で、連勝記録を目指すのではなく、休憩しながらでいいから着実にゴールを目指そうとお話しました。心には天気があって、自分の今日の心の天気をしっかりと知ること、そしてその天気に合わせて過ごし方を変える、それが感情のコントロールにもとっても大切なんです。では、あなたの今日の心の天気はどんな天気でしょうか？あなたはその天気に合わせて今日どんな風に過ごしますか？続いて第3問です。人は忘れてしまうもの。だからこそ、自分のことほど記録して成長を実感し、自信をつけようとお話しました。あなたにも30日間でできたこと、これからできるようになりたいことを書いていただきましたね。さあ、あなたはご自分が30日間でできたことを振り返ってみて、どんな変化があったと感じましたか？あと少し、第4問です。子育てで迷わないためにもゴールを設定しよう。特に長期的なゴールはビジョンとなり、自分を支える軸になってくれますよとお話しました。その上で、成人式の日を子育ての一つのゴールとするなら、その日にどんな状態になっていたいかを具体的にイメージするのもビジョンになるとご紹介しましたね。では、あなたが成人式の日にお子さんに言われたい言葉は何だったでしょうか？さあ、最後、第5問です。起こらない子育てのトレーニングを続けていくために、2つの行動理由を上手に使いこなそう。これは行動するためのエネルギーを生み出すとっても大事な刺激になりますよとお話しました。では、あなたにとってこんな風になったら嫌だ、こんな風になったら嬉しいと思う自分はどんな自分でしたか？さあ、いかがでしたか？この振り返りもね、最後なのかなと思うとちょっとだけ寂しいですね。それだけ31日間、1ヶ月という期間ってやっぱり長い期間ですし、大きなチャレンジだなと思うんです。大人になってから、特にお母さんってなかなか自分の時間が取れないので、継続して何かを学ぶ機会も少ないでしょうから、改めて1ヶ月チャレンジしてくださったあなたに、 心からありがとうとお伝えしたいと思います。その上で今日最後の日にあなたにどうしてもお伝えしたい大切なレシピがあります。それが何かというと、子どもの未来の自由のために今起こるのをやめようです。あなたはなぜ子どもを怒ってはいけないのだと思いますか？なぜ子どもを怒ってはいけないのか、その答えは人の数だけあると思います。子どもが親の顔色を伺ってしまうから、子どもがチャレンジできない子になってしまうから、子どもの自己肯定感が低くなるから、あるいは自分自身が子育てを楽しめないから、親子ともどもダメになってしまうと思うから、そんないろんな答えを私も伺ってきました。その中の一つに、私自身が怒るのをやめようと心から思った理由があります。それが、子どもの未来の自由を奪いたくないからなんです。子どもを怒りたくなってしまう時の多くが、こうすべき、これが当然、こうするのがいいというような自分のルールに子どもが従ってくれない時、つまり自分が期待した通りに子どもが動いてくれない時じゃないかなと感じることがあります。あなたはどうですか？宿題はもう先にやっちゃいなさいよとね、ガミガミ言ってしまうことがあるかもしれません。そういう時って自分の中にある宿題は先にやるべきだというルールに子供を従わせようとしていると言えるんです。あなたもそうしなさい、だってそうする方がいいから、ある意味親切心で言っているのに、子供はちっとも期待通りに行動してくれない、だからイラッとするわけですよね。でも自分のルールに子供を従わせようとしていることが子供への苛立ちやがっかり感の原因であると、私たちってなかなか気づけないんです。なぜならルールは無色透明と言われていて、自分がそのルールを持っていることにすら自分では気づいてないことが多いからなんですね。ではその無色透明のルールはいつどうやって生まれたものなのか、私たちは自分の過去の経験からルールを作ると言われてます。さっきの宿題は先にやるだって、もしかしたら自分が子供の頃に親に同じように言われて、言われてるうちにそれが自分にとっても正しいことだと思うようになったルールかもしれません。つまり今の私たちが子供を怒りたくなるときに参考にしているルールの多くが過去に生まれたルールなんです。自分が子供だった頃にできたルールだったら、もう何十年も前のルールを基準に今この時代を生きる子供たちを過去のルールに合わせて教育しようとしているとも言えるんです。今を生きる子供を自分のルールで、すなわち過去のやり方で教育するのではなく、今を生きる子供と一緒に未来のやり方を考えていくために、起こらない子育てってすごく大事なんですね。過去に縛られない自由な未来を子供たちにプレゼントする、そんな大きな役割を起こらない子育ては担ってるんじゃないかなと思います。もちろんね、約束を守るとか人を傷つけるような言動をしないみたいに変わらないルールありますよね。この人間の本質に関わるルール、未来でもきっと大切だと言われるルール、これはねしっかり伝えていっていいと思います。でも例えばですよ、子供が YouTube を見すぎるというお悩み、これどうでしょうか？本当によくいただくご質問ですし、私自身もね、付き合い方考えさせられるところたくさんあります。お子さんと YouTube あるいはスマホ、タブレット、こういう付き合い方すごく悩みますよね。なんでかっていうと、どれも私たちが子どもの頃にはなかったもの、過去の経験から作られたルールが今の私たちの拠り所になってるとしたら、経験してないものとどう向き合っていくのかが正解かがわからないんです。だからブログや子育てなどの本でどうやるのが正解か、これを探しては迷う。でも子育てには歴史の年号や経済問題のようにね、たった一つの正解がないから、 苦しくなっちゃうんですよね。今もそしてこれからもたった一つの正解がないのであれば、自分なりの答えを出すしかないんです。これからどういうふうに子供に育ってほしいのか、そのゴールをしっかりと決めた上で、じゃあそのために YouTube やスマホ、タブレットとどう付き合っていくかが初めて見えてくる。そうやって自分と子供と向き合って、自分たちだけの新しいルールを一緒に考えて作っていく。それが YouTube、スマホ問題の答えなんじゃないかなと私は思っています。絵本の方がいい、ね、もちろん子供は外で遊んだ方がいいっていうね、過去のルール、これをね、捨てなさいと言ってるわけではないです。大事なものはね、大事なままでいい。その上で、もうそれだけで未来を決めようとすること自体、この変化が早い時代では、ちょっとね、無理があるんじゃないかなと疑うことも大事だと思うんですね。これからは AI ですよ。AI が正解を出してくれる時代だと言われてます。AI は人よりもずっとたくさんのことを記憶するのが得意ですから、正解を聞きたければ AI に聞けばいい。つまり私たちが当然だと信じてきた、正解は一つしかないと教える授業や、どれだけの知識を知っているかで評価する試験、もうこういう過去の教育自体が限界を迎えてるんじゃないかという人もいます。そんな時代で大人になる子どもたちには、正解とは別の自分なりの答えを探す力や、その答えをしっかりと相手に伝える力、そして膨大な情報の中から必要な情報を探して結びつける力みたいに、今までと全く別の力が求められてるんじゃないでしょうか。実はすでに大学入試でも自分なりの答えが必要な面白い問題が出されてるそうです。あなたもちょっと考えてみてください。火星人に人間をどう説明しますか？火星人に人間をどう説明しますか？もう一問いきましょう。カタツムリに意識はあるでしょうか？カタツムリに意識はあるでしょうか？最初の質問はケンブリッジ大学、2問目はオックスフォード大学で実際に出された口頭で答える試験の問題です。両方の大学とも世界大学ランキング上位に入るようなね、超名門大学ですよね。こういう大学ではすでに正解を出せる学生よりも、その場で自分なりの答えを導き出してしっかりと相手に伝えられる力、正解がない問題に取り組む底力を見られてるのかもしれません。あなたはこの問題どう答えましたか？カタツムリに意識があるかどうか、正解が知りたいと思いませんでしたか？あなたの、私の、大切な子どもたちが生きる未来はこんな未来です。そうであれば、今私たちにできることって何だと思いますか？過去のルールに従う子育てはあなたを、そしてあなたのお子さんを過去に閉じ込めてしまいます。こうすべき、こうあるべき、そうするのが当然。正解が一つしかない世界にいるのは居心地がいいし、安心するかもしれないけれど、広がりがない。一方で正解がない世界にいるのは、最初は居心地が悪いし、不安かもしれないけど、自分の気持ち次第で何にだってなれる、どこにだって行ける。自由な未来を描ける広がりがある世界です。あなたはどちらの世界をお子さんに見せてあげたいですか？怒らない子育てをすると、子供が自分なりの答えを出す力を育めると私は考えています。こうしなさい、こうすべきでしょと子供を怒ってしまうと、子供が自分の頭で考える必要がなくなる。でも怒りながら正解を教えずに、子供に考えさせる。どうしてそう思うの？次はどうしたらいいと思う？話を聞いて質問して考えさせると、子供は自分なりの答えを考えなくてはならなくなります。これからの時代、お子さんに自分なりの答えを出す力を育んでほしければ、日常のやりとりから考える練習をさせる。考えて自分なりの答えを見つけて、 堂々と親に伝える練習をさせる。小さい頃から毎日そんな練習をしてたら、お子さんがどんな風に成長するか、ちょっと楽しみですよね。怒らない子育てをやめて、自分なりの答えを出す力を育む。かつての私はそれとは真逆のことをしていました。どうして私の言った通りにやらないんだろう。なんで言うこと聞かないんだろう。当時3歳だった上の娘を自分の思う通りに育てよう。そう毎日必死でした。自分がそんな風に怒られたなら絶対傷つくし、もう二度とこの人と関わりたくないと思うような言葉で、表情で、自分の腰の高さくらいしかない小さな小さな女の子を毎日怒っていました。それでも娘は一度も私を責めなかった。ママの怒り方が悪いと自分を責めずに、ママごめんなさいといつも先に謝ってくれるのは娘でした。感情的に怒鳴り散らした後に、嫌な言い方してごめんと謝る私を責めずに、いいよといつも許してくれるのも娘でした。一度も私を責めなかったんです。大人の自分よりもずっと大人で、ずっと優しい娘を見ていて思いました。親子の関係って、もしかしたら子どもの優しさや愛情のおかげで成り立っているのかもしれない。娘が私に甘えているのではなくて、もしかしたら私が娘に甘えているのかもしれない。娘の優しさに甘えない自分になりたい。娘の優しさに甘え続ける自分ではなく、心から娘を甘えさせてあげられる自分になりたい。それが私が変わるための理由でした。あなたが変わるための理由は何ですか？あなたが怒らない子育てをしたい理由は何ですか？お子さんをこんな風に育ててあげたい。それもとっても素敵な理由。その上で、あなたはどんなあなたになりたいですか？たくさんのお母さんとお話ししてきて、お母さんたちは自分の未来を忘れてしまってるなと感じます。こんな風に育ってほしい。お子さんの未来はよくわかってるのに、こんな風に自分がなりたい。自分の未来がわからないお母さんが多い。私も実際そうでした。私たちはお母さんになりました。結婚して名字が変わっただけでなく、いつの間にか名前で呼ばれることも少なくなりました。ママ、お母さん、誰々ちゃんのママ、誰々くんのお母さん、大切なものが増えたから、自分のことを大切にしなくなりました。大切なもののことばかり考えてるから、自分のことを考えなくなりました。誰よりも幸せになってほしい人がいるから、自分を幸せにすることを忘れてしまいました。それも素敵なのかもしれない。でも私は子供を大切にするように自分を大切にして、子供のことを考えるように自分のことを考えて、子供の幸せを願うように自分の幸せを願う、そんな自分でありたいです。そして今この音声講座を聞いてくださってるあなたにも、お子さんを大切にするようにあなたを大切にし、お子さんのことを考えるようにあなたのことを考え、お子さんの幸せを願うようにあなたの幸せを願う、そんなあなたでいてほしい。生まれてきて嬉しい、生きていて嬉しい、私が私でいて幸せだ。子育てで本当に大変な毎日の中でも、小さなことに自由に感動できるお母さんが一人でも増えたら嬉しい。あなたが生まれてくれて嬉しい、生きていてくれて嬉しい、あなたがあなたでいて幸せだ。そんな風にお母さんに言ってもらえるお子さんが一人でも増えたら嬉しい。その子はきっとお母さんのように自分を大切にし、周りの人も大切にできる大人になるんじゃないかなと思います。私たちの大切な子供たちが生きる未来が今よりも自由で、今よりも優しい世界になったなら、その未来は決して夢物語ではなく、今私が あなたが、親が変わることで実現することができる。あなたが今変われば、お子さんの未来は絶対に、絶対に変わります。もう一度伺います。成人式の日、あなたはお子さんに何と言われたいですか？そのために今、何をすればいいでしょうか？だから一緒に始めましょう。子供たちが幸せになる未来を一緒にお家から作っていきましょう。一つのお家が社会に与える影響はとっても小さいかもしれない。でも子供と自分の幸せのために怒らない子育てをやろう。そんな風に思うお家が100、1000、万と増えたら何かが変わりそうな気がしませんか？子供たちに幸せな未来を、生きていて嬉しい、自分が自分でいて嬉しいと感じられる未来を、私たちの手でプレゼントしましょう。ここまで音声講座を聞いてくださったあなたならきっとできます。あなたとお子さんの未来は今あなたが変えることができます。だから今あなたがなさろうとしていることに胸を張って、誇りを持って、お子さんと一緒の時間をあなたらしく楽しんでくださいね。大丈夫、難しく考えすぎないでいい。あなたがあなたの答えに従って選ぶ道はいつも美しい。31日間あなたとご一緒できて本当に光栄でした。31日間も一緒に頑張った、いわばもう戦友のようなあなたですから、いつか必ずどこかでお目にかかれたら嬉しいです。音声講座でね、学んだことしっかり実践したい、子育ての悩み根本から解決したいという方は、私から直接学べる怒らない子育て実践講座も開講してますので、学びにいらしてください。もう私音声聞いてたんですなんて言われたらハグしちゃうかもしれません。そんな風にね、変われたあなたに会えたらすごく嬉しいです。そしてあなたがこの音声講座を通して確かに変化を感じてくださったら、ぜひあなたの大切な人にも教えてあげてください。あなたの大切な人とそのお子さんにも幸せな未来をあなたがプレゼントしてあげてくださいね。もうね、名残惜しすぎて伝えたいことがありすぎて、31日目の音声長編対策になりました。本当に最後までお付き合いいただきありがとうございました。あなたのこと、これからもいつも応援しています。水本舞でした。本当にありがとうございました。